疲れ様です。ウェブコンサルタントの長京です。この番組では私ウェブコンサルタントの長京がウェブマーケティングの話を中心に自由気ままにお話ししている番組でございます。ウェブを活用して売上を上げていきたいと考えている個人事業主の方とか、あと中小企業の方々のヒントになればと思ってお話をしております。よろしければチャンネル登録と、あと内容良ければ高評価、いいねボタン押していただけると非常に励みになりますので、よろしくお願いいたします。ということで始まりました。収録自体も久しぶりかな。久しぶりって言っても 3,4 日ぶり、もうちょいかな。なんか最近ね、なんかコラボでクーニーと話してるのがなんか主になってきてるような感じがするんだけど、週1ね。はい、まあそんなことはさておきと。はい、今日は3月の24日、火曜日か、今日は火曜日ですね。今は夜の10時半かね、10時半になりました。今日は何やってたかというと、クライアントのところでね、最近ステップメールを使い始めてね。ほんでね、一番目っていうか、まあ初っ端のねやつ、あれがまあまあいい感じで回ってるっていう感じですね。いい感じで配信されてるっていうだけではなくて、この開封率とかさ、あとはその開封率とか、あとは開封された後にちゃんと読んでるか読んでないかっていう指標になる、この回帰っていうのがあるんだよね。回帰って何かって言ったら、メールの中にねリンクがあって、でそのリンクをクリックされた、このリンクがクリックされたら、ちゃんと読んでるなという一つの指標になるんだよね。なので、そのクリックされた率とかね、そういったのも見てるんだけど、まあまあ予想以上にいい感じで、いい感じの反応。途中でね、なんかなんていうかな、途中でちょっと離脱というか、なんか飽きてこう解約していく人たちが多いんじゃないかなって思ってたんだけど、まあそうでもない感じですね。なのでいい感じできてて、なのでね、今ちょっと第2弾っていうかね、を作ろうとしているところですね。でね、一応ねこれちゃんと設計してるんですよ。設計っていうかね、まだなんか最初のやつは設計っていう設計ではないんだけど、まあある程度ちょっと考えている感じですよね。でね、この開封率が、開封率がこう悪くない理由っていうのは、まあある程度あって、何かというとね、なんていうの、このメルマガっていうよりも、その、どういう人たちにまず送ってるかっていう、このステップメールをね、どういう人たちに送ってるかというと、クライアントがこう販売している商品があるんだけど、その商品に結構興味のある人たちだけに送っているんだよね。なのでその後から送られてくるそのステップメールの内容もやっぱり興味があるんだよね、おそらくね。一応そういう前提で一応作ったつもりではあったんだけど、まあね、この内容がね、ステップメールのそのメールがね結構多いんだよ。俺的にはちょっと多いかなって思うのと、あとは多いかなって思うのと、あとはね、内容がねちょっとしつこすぎるかなっていうのがちょっとある。まあこれちょっとね、 クライアントの意向もあるし、あとはちょっと急ぎで作らないといけなかったっていうところもあって、もうちょっと選択してる余地がなかったので、もっともっとこの本当は緻密にこう計算して、中身のこのコンテンツ配信するそのメルマガ一つ一つの中身をちょっと作ってっていうことをちょっと本当はやりたかったんだけど、まあ、その時間もなかったので、まあ、既存のものをちょっとパラパラパラって準備して、でそれを走らせているっていう状況ですね。でそのさっき言った商品が欲しいって思ってる人たちだから、まあある程度こう見てくれてるっていうところなんだけど、じゃあどうやったらその商品を欲しいって思ってる人たちだけに送れるのって言ったところが多分ふって頭によぎった人たちもいるかもしれないんだけど、これね、まあ、仕組みがあって、何かというと、まあ、そんなに難しい仕組みではないんだけど、ホームページとかでね、カタログとかなんか製品の紹介の資料、これを置いとくのよ。置いとくっていうか、それをダウンロードする、それを差し上げますみたいな感じの、ことをこうやるんだよね。で、引っ張ってくるお客さんたちっていうのはみんな広告から引っ張ってきてる。広告からウェブの広告を出して、でウェブの広告でカタログダウンロードできますよみたいなことを告知してるわけよね。でそれにそれが欲しくて、みんなその広告から LP に飛んでくる。で LP の中で、まあこうカタログダウンロードさせるんだけど、すぐにはダウンロードさせなくて、この最初の部分っていうのはこの製品、まあ製品の紹介もあるんだけど、なんでこの製品が必要なのかとか、あるいはその製品が欲しいと思ってる人たちの悩みとか、そういったのを入れて、で、なんでこの製品がいいのかみたいなって言ったところの説明だったりとかね、そういったのをちょっと設計してしたLP なんだよね。でそれを読んでいくと、なるほどねっていう感じになっていって、でいろんなもう説明書き、もう結構長い説明書き入れてるんだけど、でそれを経てカタログダウンロードのフォームに名前とかメールアドレスとか、あるいは会社名とかね、そういったのを入れてダウンロードっていうボタンを押してやってくる人たち、そういう人たちなので、もうあんな長いさ LP を全部読んでるかどうか分かんないよ、飛ばし読みしてるかもしれないんだけど、あんな長いもう説明くどいかなって思うぐらい結構いろんなこと書いてあるあのページを見て、で一番下にあるそのダウンロードのフォームに、もうそこも名前とか住所も入れるところがあるし、まあね、会社名とか、会社名入れたら住所が勝手に入るようになってるのね。これはなんかそういう仕組みがあって、だから住所も入れられる。であとメールアドレス、あとは、連絡先の電話番号とか、そういったのも入れたりとか、あるいはなんか他にもね、なんかちょっとアンケートみたいな感じで、どこから、どこでこのサイト知りましたかとかウェブなんていうの、広告経由だからもう答え大体一緒になるんだけど、どこで探しましたかだから、ね、SNS で探したとか検索で探したとかっていうね、そういうアンケート地みたいなものも あって、でもそういうそのフォームにも全部入力して、めんどくせえでしょそういったのって、めんどくせえけど、でもそういうのを入力して最後にダウンロードっていうボタンを押してくる人たちなので、よっぽど欲しいんだよ、よっぽどこの資料が欲しいわけね。資料をゲットして、でこの製品についてもっと知りたいという人たちなんだよね。ということはよ、割とこうこの製品に対して購入意欲はまあまあある。まだでもまだそんなに決めたわけではない。決めたわけではない。だけど こういう製品が欲しいなって思ってる人たちなので、まあリサーチしないといけないわけよね。リサーチしないといけないから、まあ多分、クライアントのところのこの製品だけではなくて、その競合他社の製品もいろいろ見てるはず、ね、そういった人たちが、まあ、ダウンロードしてくるっていう感じなんだよね。だからそういう人たちだから、ステップメールがね、翌日から毎日のように配信されてくるわけ。計何個だっけな、9通ぐらい連続で送られてくるんだよね。毎日送られてくる。それでも解約がね、途中で解約するんじゃないかなと思ってたんだけど、なかなか解約 してくれないしてくれないじゃないけど、なかなか解約しないね。結構いい感じでみんな続けて読んでるかどうかわかんないけど、みんな受け取ってくれている。で、開封率もそこそこある。まあでもね、そういうターゲットたちなので、もうちょっともしかしたら開封率あってもいいのかなって思ったりはするね。まあでももうそこそこある。どのぐらいあるかというと、これ数値まあいいか別に、3割ぐらいは開封してくれる。毎回だいたいね、32、3%ぐらいの開封率があるわけだからね、割と見てくれてるんだよね。なので、まあ、そういった感じで、もうこの製品の情報が欲しいって思ってる人たちに対して送っているから、割とこう中そのステップメールで毎日送られてくるような内容も見てくれているし、で中開封して、でその中にあるリンク、このリンクもね、一番上にリンクがあるんじゃなくて一番下の方にリンクがあるわけ。この内容を読んで、でそれに関連するなんか記事とかに飛ばすためにリンクを下の方に置いてるのよ。ということは中身読んで、でその記事ちょっと見てみようっていう気になって、そこをポチッと押してくれてるんだよね。だからそれをちゃんと押してくれてる人たちもいるっていうことなので、割とちゃんと見られているね。これだからいいなと思って、でこれだからこんだけね、なんていうの、あり合わせのものでパッパッパって作って出してこんな、だからこれもっと作ったらちゃんとこうなんていうの、行く客、まあお客さんをね、こうお客さんのこの購買意欲をもっともっと高めることができるなと思って、で今日何してたかというと第2弾作ってた。今日は今度のね、第2弾は何かというと、今やってるのがカタログをダウンロードしてきてる人たち、ダウンロードしてきた人たちに対して送っているステップメールなのね。で今度やろうとしているのは、お問い合わせフォームからお問い合わせしてくる お客さんに対して送るステップメールっていうのを今ちょっと企画している。で今この2つわざわざ作る意味があるんだよ。なんでこれ2つ作らんといかんのって思った人もいるかもしれないよね。ね、なんで一緒、同じものを送ったらいいんじゃないのっていう感じになるんだけど、ここがやっぱりそのマーケティング的にはちょっと違う人たちなんだよね。この層っていうのが、お問い合わせしてくる人たちとこのカタログを、ダウンロードする人たちっていうののっていうのは基本的にね、ちょっとモチベーションがちょっと違うんだよね。ちょっとしたことなんだけど違う。とカタログせ、まず問い合わせするっていったところちょっと考えてほしいんだけど、問い合わせってさ、問い合わせってどう、皆さんやるやるっていうおかしいな。問い合わせ 簡単にしないと思うんだよね。どうかな、簡単にしちゃおうかな。みんなおそらく問い合わせするときに必ずメールアドレス入れるでしょ。でなんか問い合わせするイコールメールを送るっていうことになる。でメールを送るってことは相手から何かしら返事が来たりとか、なんかそういったのがあると。で購入をまだ決めていない段階でそれやるかって言ったら多分やらんよね。多分やらないと思う。ほとんどの人はそれやらないと思う。よっぽどね、なんかもうこの製品ちょっと購入する前に聞いとこうみたいな感じにならないと問い合わせっても多分やらないでしょうね。なので問い合わせフォームから問い合わせをしてくる人たち、まあ電話もそうなんだけど、そのね、メールアドレスを入れてこう問い合わせフォームから問い合わせしてくる人たちってのは割ともう購入に割と近い人たち、もう最後の最後にまだ多分他社の製品と比べてるかもしれないんだけど、もう結構購入検討して何社かに絞ってで最後にちょっと聞いておこうみたいな感じに なるでしょ。でそこで問い合わせをしてくるっていう段階なのよ。だから問い合わせフォームに入れる人たち、問い合わせフォームから問い合わせしてくる人たちっていうのは結構買う気にもなってるのね。買う気になっている、もうちょいで買うかなみたいな感じの人たちなのよ。かたやカタログをダウンロードする人たちっていうのはどういうレベルかというと、問い合わせまではまだしたくないと、ね、なるべくそこの会社の営業さんにバレないようにっていうか、バレるんだけどそこの営業さんとフェイストゥーフェイスで話するとか、あるいはなんかメールでこうやり取りするとかっていうことをせずに、とりあえず情報だけ欲しいっていう人たちなのよ。カタログダウンロードするカタログダウンロードしたり、あるいは、資料ダウンロードする人たちっていうのは、なので問い合わせをしてくる人たちに比べると購入の意思ってのはまだ決まっていない、購入の意思ってのはまだ低い人たちなんだよね。そういう違いがあるの。だから、この購入の意思が高い人たちね、高い人たちってのはもう購入したいと思っているって思ってもいいの。購入したいと思っているから、購入したいっていうことは、もうある程度この製品の情報とかも見てるのよね。でその上でもう購入しその上でまだちょっと製品そのネット上の情報だけでは分かんない、あるいはカタログだけではまだ自分のなんていうの、自分がこう知りたいことがまだ分かってないっていう人たちがもう入れてくるんだよね。だからもう製品のこともある程度知ってるわけで、カタログダウンロードの人たちってのはまだそこまでじゃないのよ。製品のこともあんまりよく知らないわけだから、カタログダウンロードしてカタログでその製品のことを分かろうとしている人たちなので、今はこのカタログダウンロードしてる人たちに対しては、まずはねその売り込みみたいな感じではなくて、こっちからの売り込みではなくて、製品の売り込みではなくて、まずうちの会社、クライアントの会社のことを知ってもらおうって言ったことと、であとはその製品を使って、お客さん、他のお客さんたちがどういうことを言ってるのか、どういう感想を持ってるのかみたいなのを主にそのステップメールで配信してるのね。だからこのあたりのところっていうのはもうまさにこのカタログをダウンロードする人たちが、まあ、欲している内容ではあるはず。 カタログダウンロードしたからある程度カタログの内容はもう分かってると。でカタログに載ってないところっていうのが、一応載せてはあるんだけど、もっともっとこちらの方からこう売り込みをしないで伝えたいことっていうのが、まあ、会社の理念だったりとかね、こういう会社ですよということだったり、製品のことね、この製品のことをもっと製品のことを製品を使ってるお客さんねがどんな感じで使ってるのかっていうのをその事例ね、導入事例みたいなのを教えるということをやってるんだよね。でこれをそのまま製品をもう買いたいと思っている人たちにそのまま流したらどうなると思う？ね、この製品をもう、買いたいと思ってる人たちはある程度もう調べ上げてるんだよね。ある程度調べ上げてる。でもう製品を購入したいっていう意思を持ってるわけ。購入もう購入かなり購入し、購入する段階まで来ていると。どっちにしようかなっていったところまで来ていると。そういうお客さんたちは何を求めてるかというと、もう本当に購入のハードルね、購入を、どういう、まあ、いくらぐらいなのかとか、あるいは購入したらどうなるのかとか、サポートはちゃんとついてるのかとか、もう実際にね、具体的にもうこの製品をゲットしたらどうなるのかっていったところがやっぱり知りたいのよ。なので会社云々とかさ、そういったところじゃないのよね。なのでこのあたりのちょっと違いがやっぱり出てくる。知りたいことがやっぱりこの2つの、お客さんの中で違うのよね。なのでそのあたりはちゃんと分けてこのステップメールの内容ね、これを分けて配信できたらもっといい感じのこのなんていうの、集客ができるんじゃないかと考えているんですよね。そこが今やりたくて、今日はその企画をねちょっと練っていました。本当はこんな話をする予定ではなかったんだよ。本当はね、まあチャラッと言うと、もうねチャラッと言うと、この企画をやるのに AI 使ってるのよ私。まあね、みんなそうしてるとは思うんだけど、この企画を練るために AI を使ってやってました。ただね、今日はねまあまあ時間かかった。まあでも一人でやるよりは全然良かったかなって思ってはいるんだけど、まあ、何だったかというと、一応こういう感じでメルマガ、ステップメールを作りたいので企画してくださいっていうところから始めて、で企画作ってもらって、まあまあいいなって感じの内容ができてたのね。で最初はそう思ったのよ。でそれを実際にこうじゃあ一つ一つのメール作ってくださいって言ってメールを作ってもらう前の段階でどういう5つぐらいのメールにしたかったので、5つぐらいのメールのこのシナリオをちょっと作ってください。最初のメールはこういう内容で、次のメールはこういう内容でみたいなのをパラパラパラって作ってもらったので、でね、そのあたりからちょっとね少し違和感だったんだけど、自分の中でもまだ具体的にどうしたいっていうのがなかったというか、どんな感じでやったらいいのかっていうのが分かんなかったので、まずとりあえずはまあこの内容でちょっと作らそうと思って、一つ一つのメールをもう文章ね、本文と件名を作ってもらってたのよ。そしたらね、それ読んでたら3つ目ぐらいからんって思い出して、ちょっとこれではちょっとダメだなって思ったわけ。ちょっとダメだなって思ったわけ。まあこのダメだなって思った内容はまあちょっと話すとまた時間長くなるのでちょっと割愛するんだけど、なんかねちょっとね 自分が大まかにイメージしたのとやっぱちょっとずれてきたんだよね。ずれてきた。でもね、その時点でもう2時間ぐらい使ってたんだよな。いや、そんなに使ってないか、1時間半ぐらいもう経ってて、なんかもうどうしようと思って、でもやっぱなんかちょっと自分の頭の中でこの AI とやり取りしてる間に、なんかね、やり取りしてる間にやっぱり方向性が定まってきたような気がするね。方向性が定まってきた。今までそのやる前はどんなのにしようかなって、まだちょっと漠然としかなんかその構想はなかったんだけど、 AI にまず作ってもらって、その叩き台作ってもらって、で実際にシナリオみたいな感じでアウトラインみたいなの作ってもらって、で実際にそのアウトラインに沿って、メールの文章をこう書いてもらうと、なんかそこで初めて違うって思ったわけで、違うと思って、でその時に何が違うのかっていうのはちょっと明確になったよね、自分の頭の中で。でそこで初めて、ちょっと自分で整理してみようと思って、自分でちょっと書き出したわけ。こういう流れのこういう感じだから、お客さんはこういう風な感じで考えてるということは、こういうメールの内容の方がいいっていうことがなんかはっきり出てきて、で結局それをね、チャット GPT に投げたのよ。こういう感じだから、こういう感じだなんだけどどう思うみたいな感じでポンって投げたら、チャット GPT はね、否定しないので、それすごくいいですねみたいな感じになってくるのよ。なんか本当に頼れるのかなって最近ちょっと思ってきたんだけど、まあでもそういう感じで出てきて、じゃあそれで行こうってなって、でそれでもう一回シナリオを作り直して、でそこから、一つ一つのメールをどんどん作ってもらって、そしたらね、結構いいのができましたね。はい。その間どのぐらいかかったかな、3時間ぐらいで作れたんだけど、多分ねこれ AI の、力借りてなかったら、まあ、構想から何もない状態からだからね、それの倍は多分余裕でかかってたんじゃないかなと思うよね。でメール、メール5つ分、ステップね、5ステップ入れるから5つ分のメールを書くんだけど、それもね、まあメール書くのはね本当に簡単だったね。メール書くのは、まあ、1つのメール出すのに30秒もかからないでしょ。30秒もかからないから、それを5つポンポンポンって出してもらって、でその前のその構想の段階ってのが結構ああじゃないこうじゃないみたいなって言ったところで、こう自分の頭でも考えて、で AI にも考えさせてっていうふうなことをちょっとやってたっていう感じね。まあ、でもね、結局こんなに時間かかっちゃったかって思ったんだけど、さっき言ったようにこれ自分一人でやろうとしてたら多分半日はかかってただろうなっていう感じの内容でしたね。なのでね、でシナリオ自体も結構コンセプト作りも結構しっかりできているので、まあまあ間違いはないかなと。そのコンセプト作り自体もね、自分でやってたらもう本当にめっちゃ時間かかるものだったはずよ。なんだけど今回はそれがAI でできたので、まあ、それでだから3時間で済んだっていう感じで考えたら、まあ良かったんかなっていう感じで思ってますね。はい。まあ、こんな感じでね、なんかステップメールを作るのにもなんかこの企画からね全部AI に任せてやると、まあ割と短時間で作ることができますね。でそのステップメールもね、やっぱり設計の段階でこういうオーディエンス、こういう人たちに向けてのものなので、こういう風な作り方でこういう風なシナリオでこう配信していくということをちゃんと設計するっていうことで、もっともっと成功率の高いステップメールがねできるはずなのでね、 ステップメールいいなと思ったね。ぜひね、ステップメールちょっと皆さんもちょっとやってみてください。面白いですよ。はい、ということで今日30分経っちゃったね。もう 長かったですが、はい、この辺りで終わりたいと思います。はい、じゃあまた次回聞きに来てください。じゃあね、バイバイ。